Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします。皆さんこんにちは。8月中旬以降ほぼ連日気温は35度以上で、エアコンの温度計で41度という日もありました。これしかも朝からだったんですね。驚きました。一体いつになったらエアコンの冷気、ちょっと気持ち悪いんですよね。ですんでこの、ちょっと不快な冷気からいつ逃れられるのか。先日も行きつけの散髪屋さんに行って、店に入るなり、暑いねと挨拶代わりに言葉を交わして、陽気のお話をちょこっとしたんですけれども、いつまで暑いのかなっていうと、店長が例年だと9月いっぱい暑いよねっていうのを聞いて、例年のことが頭に浮かびました。少なくとも、9月に大学の新学期が始まってしばらくは、授業で、タオルを手にですね、話をしている姿が浮かびました。タオルはもう必携で、シャツもですね、着替えのシャツを数枚持っていくのが恒例です。授業中一人で汗だくになってタオルを湿らせている自分の姿を思い起こすと、ちょっとおののきますね。それでも9月の中旬からの大学の授業に合わせて、仕事モードに切り替えて、準備を始めました。授業用の素材を集めるために、毎日日本のニュースを、ジャンルを問わず数時間かけて、見るのが日課になっています。それでもどうしても関心が向いてしまうのは中国に関するニュースです。中国、ここでですね、大学の授業で中国に関するニュースっていうのは、敏感なニュースが多いのでほとんど使うことができないんですが、それでもどうしても個人的には中国に関するニュースに目がいってしまいます。で、知り合いの日本通の、中国人の先生、この人は日本人嫌いと公言していますけども、日本のメディアは中国人の悪い面しか報道しないと、プリプリ怒っていましたけども、それでもやはり、中国人が関連する犯罪、事件が毎日のように、報道されている、これは仕方のないことですね。で、報道ではですね、文字の場合ですけれども、その記事の下の方にコメント欄があります。私は中国の SNS でもそうなんですけれども、このコメント欄結構しっかりと読みます。というのはもちろん過激な言葉とかですね、汚い言葉を使っているコメントもあるんですけれども、時々なるほどと思わせられるコメントがあったりして、自分の見方にですね、新たな視点をもたらしてくれたり、反論を考えるための頭のトレーニングになったりも、します。先日中国の映画で南京虐殺、南京事件をテーマにした南京写真館という映画が話題になりました。これについては前回お話ししましたけれども、その際にですね、中国の SNS では あまりに残虐な映像なので子供に見せるべきかどうかというのが大きく議論されていました。歴史的な事実をですね、改ざんした点のある内容なので、そっちを問題にした方がいいと思いますけれども、そういったコメントは、あまり見ることはできませんでした。改ざんというのは例えば、日本軍の残虐行為を撮影した、これ、2人いるんですけども、出てくるんですけども、これ映画ではですね中国人なんです。でも実際には、事実としては2人のアメリカ人だったんですね。そういうことです。それで、南京虐殺あるいは南京事件に関しては実際に起こったということは事実です。これについては日本も、国として認めています。安倍晋三、当時の安倍晋三首相も認めています。それでも未だに南京虐殺はなかったと言い張る著名人も、いるようですね。例えば桜井よし子さんですね。それから、参政党の発芽の議員ですか。それと先日議員に当選した関平さん、関平さんは YouTube 動画で、南京虐殺など嘘だとはっきり言ってました。関平氏の場合はですね、中国への個人的な恨みが、多少ですね歴史を見る目を歪ませてしまったのかなと、そう思うしかないですね。とても残念ですけどもね。話を元に戻します。今回お話ししたいと考えているのは、中国人はなぜルールを守れないのか、あるいはマナーが悪いのかというテーマについてです。これについては私自身この番組で具体的な例について、見聞きするたびに、お話ししてきました。ある意味で典型的な例をですね、何度も お話ししてきました。ただ、なぜ中国人がそのような行動を取るのかについては、その根本的な背景あるいは原因については、私自身ですね、腹に落ちるような言葉では表現できませんでした。そのため皆さんにも、十分に、納得していただけるようなご説明は、できていなかったようにも思います。そうした折にですね、ある著名な中国人の経済学者の話を聞いていて、あ、なるほどと、これじゃないかと思わされました。今日はこの学者の考え方をちょこっとご紹介したいと思います。その学者というのは、東京財団政策研究所の研究員であるカリュウ先生です。この方は今多くのメディアで、中国経済あれ中国について発言されているので、テレビでご覧になった方も少なくないのではないかと思います。で、カリュウさんの説明は非常に分かりやすくて、私自身の中国での経験に照らしても非常にその強く納得できるものです。それで、どうしても皆さんにご紹介したくなった次第です。ただご紹介する内容 YouTube でご覧になれますので、ご興味のある方は、中国政経塾、政経は政治経済ですね、中国政経術というキーワードで、探してみてください。では以下適宜、ところどころですね割愛整理しながらご紹介していきます。参院選、参議院の選挙以降ですね、特に中国人のマナーの悪さについてのニュースが頻繁に報道されている。山梨在住の中国人が、自分自身の経営するホテルから、富士山が見えるようにと他人の土地の木を数十本無断で伐採して、逮捕されました。これ、実際にも裁判所で判決が下されましたね。で、被告の中国人も、控訴しないということで刑が確定したようです。かなり軽い罰で、被害を受けた日本人の方はですね、怒っていましたけれども、それから、6月頃、ごめんなさい、これカリュウさんのですね、お話です。6月頃、京都で中国人観光客が 日本で旅行会社を経営する中国人に切りつけられた。20代の中国人の運転する自動車が日本人をはねて死亡させた。さらに若い中国人のカップルがレストランの駐車場が混んでいたので、その隣の別の店の駐車場をガラガラ、まだ回転していなかったので、駐車場に車がなかったそうなんですね。でそこに、駐車したところ、それを見ていた店の関係者の日本人がですね、非常に激しく、多分おそらく汚い言葉でですね、罵倒したんだと思うんですけども、怒鳴ったと、たまりにたまった怒りが爆発したのではないかとカリウさんは言っています。今の日本社会の反中国の雰囲気を見ると、参院選の前にもあったものが参院選を通して、公言されるようになったために、一般の人もそれを口にし始めたのではないか。ではなぜこのようなことになったのか。日本人の過剰反応なのか。多くの事件、事故はやはり多くの日本人が腹を立てざるを得ないことを中国人はやっている。中国では先ほどのケース、つまり若いカップルの中国人が勝手に、私有地に入って駐車したことですけども、これ中国ではおそらく日本人以上に起こる可能性は高いと、カリューさんは言っています。そしてここ数十年来、中国人のマナーはどんどん悪くなったと思うと言います。でその理由についてカリューさんは3つ挙げています。1つ、無神論であること、つまり信仰心がないことです。日本人にも神仏は信じないという人もいるが、心の中ではやってはいけないこと、最低限のレッドラインですねっていうのはある。一つの社会でほとんどの人間が無神論者であるような中国のような社会では、その人たちの行動規範は自分の都合のいいように行動するというものになる。つまり混乱をもたらしやすいということですね。で、理由の2つ目、信用が成り立っていない社会であること。中国の不動産業界では、賃貸が大きく成長しません。契約社会では当然契約をもとにお互いにそれを履行していくというのが常識ですよね。ところが中国では契約をきちんと守らなければいけないという風習、あるいは考えが十分に根付いていないとカリューさんは指摘しています。で、それは中国社会が権力を持つ人が勝手に約束を保護にして自分の都合のいいように変えたりする社会であるからである。逆に言えば、社会で誰か規範となるような行動を見せる人、特にそのような権力者がいない、さらにそのように権力を持った人をチェックするような制御できるシステムもない。これらは法治国家、民主主義の国家の在り方ではあるけれども、中国は、法治国家ではないし民主主義の国でもない。権力者が勝手に法律を変えることができる。民衆、特に底辺の人から見ると誰の話を信用すればいいのか。誰も信用できない。できなければその時々の自分の判断で自分にとって最も合理的な行動を取るようにする。これがマナーが悪くなる最も重要なメカニズムであると、カリュー先生は言っています。さらに続けて、上から言われたことをそのまま下がやると損をするということが長年の経験から分かっているから、表面上はうなずいて、いても、いざという時には、例えば、長い行列を前にした時にはドドッとですね、割り込んで人より先に行こうとする人がたくさん出てくる。というのも、割り込まない人からすると自分が損をすることになる。だから自分も割り込まなきゃいけない。で、こういったことの背景には信用が成り立っていない社会がある。そうするとルールそのものが機能しなくなる。信用が成り立つ前提は権力者自らが ルールに従うこと。カリューさんのこのような分析に関して、実はですね、ほぼ同じことを指摘する中国人の、やはり中国人の著名な学者がいます。この方は、日本のメディアには出てきません。アメリカのスタンフォード大学のシニア研究員をされている方で、呉国校、呉は五国の呉ですね、それから国、光ですね、呉国校という方です。呉先生は北京大学を卒業した後ですね、共産党の機関紙人民日報の評論部で仕事をした後、1989年ですね、天安門事件ちょっと前に渡米して、経済学を学んだ後、香港、カナダの大学で教鞭を取って、2022年からはアメリカのスタンフォード大学中国経済及び制度研究センターのシニア研究員を務めています。ここでその呉先生も指摘されていることについてちょっと追加説明しますね。呉先生は中国の道徳観念はどんどん失われていっていると言っています。道徳が機能しない社会になっていると。で、彼はその例として国内で話題になったいくつかの事件を挙げます。例えば中学生が同級生を殴り殺して埋めてしまった事件、女性をお嫁さんとして買ってその彼女が言うことを聞かないからと首に鎖ですね、つないで長年納屋で生活させていた事件、深夜の飲食店で複数の若い男たちが、声をかけた女性客に、まあ、拒否されたためその女性客を、殴り倒した事件などです。さらに、自分の経験談として、これ非常に私もですね分かる例なんですけども、こんな、経験を挙げています。北京郊外にある観光地の、明の十三陵へ行った時のことだそうです。トイレまであと100メートルほどという、道路上で子供に代弁をさせている母親がいたので、見ていられなくて、あるいはその母親がですね、トイレがすぐ近くにあるってことを知らないのかと思って、まあ、好意的にですね、トイレはあそこにありますよと話すと、その母親はすぐさまですね、この子我慢できなかったのよと言い返したと言います。このような人間社会の最低限の文明的なルール、規範、あるいは日常生活における最低限のルール、規範は中国では崩壊しつつあると呉先生は指摘しています。呉先生はこれを社会の壊滅という言葉で説明して、毎日中国では目の当たりにできると言います。その原因については多くの人は政治的な要因であると言ったり、まあ、経済的な要因、貧しいことによってそういったことが起こると指摘したりしているけれども、呉先生は、まあ、おそらくはそのいずれもが、まあ、複合的に絡み合って背景になっているとしつつも、政治的な要因、すなわち官僚の権力乱用が生み出す影響をその重要な原因として説明します。例えばなぜ中国では公務員になりたがる若者が多いのか。これ日本とちょっと違いますね。中国の官僚の世界では出世の過程ではあらゆる人間的な尊厳が失われる、上に上っていくためにはなりふり構わず何でもしなければなりません。つまり中国の官僚世界で文明的な考えを持っていたら出世は極めて困難である。つまり官僚の世界では文明規範は失効している、全く機能を果たしていないと呉先生は言います。つまり官僚になる理由というのはお金を手に入れるため、腐敗するためである、権力を自分の思う通りに乱用するためであると言います。この権力の乱用によって正常に働いている社会の規範を破壊している、これは中国社会の癌であると呉先生は形容します。この表現は非常に、含意がありますね。この言葉については、朝日新聞の記者で その後テレビキャスターとしても活躍された、筑紫哲也さんが日本の政治家を批判して、日本社会は癌に侵されていると指摘したことを思い出します。非常に癌蓄のある言葉です。話を戻します。呉先生は、話を続けていきます。こうした権力の乱用がもたらす規範を書いた社会に対して一般市民はどのように抵抗するかといえば、権力者に対しては直接に抵抗できないときには、物を壊したりですね、例えば自分の労働に必要なものを、設備を壊したりとかですね、あるいは他人のものを盗んだり、あるいは他人を傷つけたりといった行動をとる。ただしこれも実は社会の規範を壊す結果を招くわけです。ところがこのような市民による抵抗、反抗はさらなる権力者にある市民への抑圧、あるいは権力者の思うがままの政治を呼び起こすわけです。こうした悪循環が中国社会を覆っている、このように呉先生は説明されています。カリュー先生の話に戻ります。中国人がなぜ、こんなにマナーが悪いのかの理由の3つ目ですね。理由の3つ目、社会の中では模範となるような知識人が必要。しかし、中国現代史では繰り返し教養のある知識人が迫害され、その結果規範となるような知識人が非常に少なくなってしまったということを挙げます。つまり、社会に、模範となる規範となるような、知識人がいない、少ないということです。例えば、毛沢東を率いる共産党軍、赤軍は、今で言うともともとは山賊のようなものですね。山賊上がりです。毛沢東自身がマナーが非常に悪かったと言っています。さらに孔子批判も行われました。つまり論語は迷信であると、封建的な教えだと、カリューさんの子供の頃学校では教えられなかったそうです。そうした結果マナー、あるいは論語の教えなどほとんど失われてしまったと。では今の中国人の行動原理は何か。その時々の目先の合理性、自分にとっての合理性を最大限にして行動する、これが今の中国人の行動原理だとカリューさんは言います。そのため、その社会のマナーはどういうものかなどとは考えずに、自己中心的になりがちです。中国社会で許されることでも海外では法律違反になりかねないわけです。そして実際に日本では、いろんなトラブルを起こしているわけです。日本に来ている中国人は最低限でも大学卒業以上がほとんどと思われるけれども、知識はあるが、欠けているのは教養とマナーだと思うと、カリューさんは話しています。知識があって、さらに自己中心的な考えが強く出てくると社会にとって非常に迷惑になります。でもすでに大人なので、もう一度日本社会で教養とかマナーを教えるのは、すなわち大人を変えるのは非常に難しい。参政党の発言が日本の若い人たちに共感されているのも理解できるとカリューさんは言います。さらに何らかの方法でこうした現状を変えていこうというのは難しい。ルールを厳しくして性善説のルールから性悪説のルールにするしかない。その一つの手本がシンガポールで、シンガポールに行く中国人は非常に気をつけていると言っています。日本社会は性善説の社会で甘い。それは何もなければみんなにとっては気持ちのいい社会であるけれども、誰かが、あるいは一部の人がルール違反をするようであれば迷惑になるし、みんなの気持ちが悪くなる。だとすればすでに状況は変わっているので、ルールを厳しくするのが重要な対策だと思う。以上がカリュー先生のなぜ中国人のマナーはこんなに悪いのかに関しての分析です。 今日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。それではまた次回。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新城村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、上海松江局松江大学城スタジオよりお送りしました。 Radio Cabinet